さんこんにちは、デブポッツ福岡の永吉です。今回のデブポッツ福岡は6月30日、7月1日に開催した弊社イベントテックバースのイベントアフタートークです。パーソナリティを務めますのは私永吉と共同パーソナリティの岸田さんです。岸田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はテックバースについて少しお話ししようかなと思うんですけれども、
はいはい、
テックバースって何でしたっけっていうところなんですが、
何でしたっけ
6月30日と7月1日の2日間で行われたイベントなんですけれども、 LINE ヤフー主催のカンファレンスですね。と今まではインターナルでやっていたんですけれども、今回は社外の方も招待制で参加できる形で、オープンになったイベントになっております。
内容としてはどんな感じですか？
2日間あったので、2日間で全部で12領域で分かれていて、とそれぞれの領域でだいたい10セッション前後なので、2日間の合計で120ちょっとのセッションが実施されましたね。盛り上がっておりましたね。私も岸田さんも東京に行きましたね。
行きました。
はい、出張で福岡から行ってまいりました。
この12領域が読み上げると、AI ユースケース、セキュリティサーバーサイド、プライベートクラウド、データプラットフォーム、インフラストラクチャー、フロントエンド、アップ、デザイン、プロダクトマネジメント、エンジニアリングマネジメント、そんな領域でやってましたね。
そうです。ありがとうございます。これが6領域ずつですね。6月30日に6領域、7月1日に6領域に分かれて実施された感じですね。はい、で日本からだけではなくて、我々グループ会社海外にたくさん持っておりますので、と韓国、台湾、タイ、ベトナムのグループ会社のエンジニアたちも来て、登壇もですねしてくれておりました。全体の参加人数どのくらいあったか知ってますか？
たくさん
そうです、たくさんたくさん。
いや、会場本当に人で埋まってましたね。
いや本当ですね、パンパンでしたよね。特に最初のキーノートなんかは立ち見とサテライトもやってました。
しかもそのサテライトも満席になってたんですよね。
満席になってたんですね。すごかったですね。朝は10時から結構早い時間からやっていたんですけれども、とっても賑わっておりました。で参加の人数なんですけど、だいたい1200人の方に来ていただいたイベントになっております。
これは会場参加が1200人。
あ、そうですね、はい、実際に会場に足を運んでくださった方が1200人。 Zoom のだけで、 Zoom の方で言うと6200人ぐらいの方が視聴されていたようです。
それはなかなか、
なかなかですね、すごいですね。なのでトータルだと、7500人ぐらい会場と Zoom で見ていただいておりました。会場キャパパンパンだったので、次回はもっと大きなところでやれるといいですね。
やれるといいですね。
というところでですよ、というところで今回はこのテックバースに登壇していただいた方をゲストに招いて、登壇した感想だったり、ちょっと裏話なんかを伺っていければいいかなと思っております。本日はテックバースに登壇された末石さんにお越しいただきました。末石さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
末石さんは以前にポッドキャスト出ていただいたことはあるんですけれども、もう一度改めて自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい、末石弘樹と申します。前回出演させていただきました時と所属が変わってまして、現在はグロース開発部という部署で、1から10のようなサービスがすでに立ち上がったサービスをさらに成長させる部分のお仕事をさせていただいております。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれ、1から10ってことはだから0から1ではないってことですね。
そうですね、全くさら地のところから作り上げるというよりは、もうすでにある程度出来上がったところをさらに伸ばすにはどうしていけばいいかというところに注力している部署になります。
ありがとうございます。
そして今回はテックバースに登壇されたんですけれども、とテックバースではどんなお話をされたのか、発表された具体的な内容を少し伺っていければと思います。
はい、私たちの部署についてですけれども、出身が 旧 LINE であるとか旧 Yahoo であるとか、また旧 LINE 福岡の出身のメンバーもいるような形になっておりまして、まあ、所属の母体もバラバラであったというところがまずあるのと、住んでいる地域もですね、福岡と紀尾井町という東京の拠点とバラバラになっていまして、すごく多彩なメンバーも揃っていることから、このチームをどうやって運営していくかというところに関しての発表を今回させていただいた形になります。
ちなみに末石さんは旧どこですか？
私がですね、旧 LINE の系列の子会社である LINE グロステクノロジーという子会社ですね。
こんだけいろんな拠点も違うし出身もバラバラだと、どういったところが難しかったりするんですか？
そうですね、まずそもそも出身の会社によってですね、開発のコーディングの規約であるとか、また開発で利用するツールであるとか、そもそも言語とかも全然違うっていうのもありますし、また開発の、まあ、ルールというか流れとかですかね、もう全く違うっていうところもあるので、そこの文化的つながりが薄い中でいかにメンバー同士融合させていくのかというところに今注力をしているという形になってます。
ちなみに拠点は福岡と東京の2カ所ですかね？
そうですね、拠点自体は福岡と東京の2カ所なんですけれども、住んでいるところに関して言いますと、まあ、私たちは割と月に1回の出社という形になっているので、まだ全国各地に住んでいらっしゃる方もいらっしゃいまして、例えば大阪に住んでいらっしゃって月に1回福岡に出勤されるという方もいらっしゃいます。
その福岡と東京でどのくらい人数いらっしゃるんですか？
私の部署で言いますと、福岡の拠点には8名、紀尾井町の拠点には19名ですね。なのでだいたい1対2ぐらいの割合で東京の所属の方が多いという形になってます。
ではそのつながりが薄いっていうところ問題があって、でそれを改善するためにどのようなことをされているんですか？
ですね、まず本来ならば先ほど申し上げた通り、全体で集まる機会を作ってワークショップみたいな形をやりたいなと思ってるんですけど、まずそれが難しいと。で各拠点ごとにもですね、出身の方がバラバラでして、例えば福岡ですと旧 LINE 福岡出身のメンバーと LINE グロステクノロジー出身のメンバーという形で全然文化が違うところもあるので、まず拠点ごとにワークショップを行って文化的なつながりを生成していって、それを最終的に年に1回であるとか、まあ、ちょっとまたちょっと先のことになるかもしれないんですけれども、全員集める機会を作って、そこでまた再度ワークショップをやるみたいなことができるといいなというふうに思っておりまして、まずまあ拠点ごとにワークショップを今期は注力してやっていきましょうということでやっています。で情報共有に関してもですね、こんだけ多い出身母体があるチームですので、まあ、ミーティングであるとかの時間もバラバラで、なかなか1回のミーティングの時間に全員集合させるっていうのが難しいっていう現実があるので、ここは情報共有のやり方を変えまして、同期的にやるのではなくて、メンバーに情報を下ろすときには基本的にも非同期でやるような形にして、社内の教育プラットフォームのようなものがあるのですけれども、そちらを利用することで現在のチームの課題であるとか、私がどういうふうに今意見を持っているのかっていうのをメンバーにお伝えするという形をとっているのと、また横のチームで今何をやってるのかとか、そういうのがやっぱりメンバーから見えづらいよという意見が多かったので、こちらに関しては月に1回程度をめどにポッドキャストをですね、組織内でやることによって、この組織って今どういうことやってるんだっけとか、どういう人が所属しているんだっけっていうところが見られるような施策を考えて実行していたるという形は今回の発表では紹介させていただきました。
ところで全体で27人ぐらいですかね、いるんですよね。それってサブチームに分かれてたりはしないんですか？
そうですね、プロダクト A、プロダクト B みたいな形でプロダクトごとにチームが分かれていたり、あとは横断的な組織もあったりという形で、ちょっと役割がバラバラなんですけれども、一応チームごとには4つのチームに今現状分かれている形になります。
4つのチームごとにそれぞれ、まあ、いろいろやり取りをして、その上で全体どうするかという、そんな感じなんですかね？
そうですね、イメージその形になってます。
まあ、ポッドキャストをやっている身として、ポッドキャストやってるんだっていうのにすごく興味津々で、これについて伺いたいんですけど、なんでまずはそもそもポッドキャストやってみようかなと思われたんですか？
そうですね、そもそもポッドキャストについて、UIT っていう社内のフロントエンドエンジニアが集まって、まあ、ポッドキャストやるよっていうのにも私出させていただいているんですけれども、まあ、そちらの知見がまずありましたよっていうのもありますし、まあ、以前こちらのポッドキャストにもお邪魔しまして、 まあ、メンバーの人となりとかを知るっていうのでポッドキャスト有効だなっていうのは感じていたところもありますので、じゃあ今回メンバーのパーソナリティを知るっていうのが課題に上がっていたので、まあ、ちょうどいいのでじゃあポッドキャストをやってみようかと。でやるにあたって普通にやるのだけじゃ面白くないのでですね、せっかくなので生成 AI を使ってなんか面白いことできないのかなと思ってですね、生成 AI と、まあ、ポッドキャストを絡めて社内でちょっと展開してみようかなというのをやってみたという形になります。
できたものを私共有していただいて聞いたんですけど、オープニングが生成 AI が要約して喋ってるんですけど、めちゃくちゃよくって、すごい本当に人間が喋ってるみたいで、なんかとかとか、あそうそうみたいな、こういうフィラー、人間がするような発言をしてるので、ちょっと私と岸田さんいつもオープニングトークしてるんですけど
もう AI にやらせました
AI の方がちょっと分かりやすくていいのかって思うぐらいとっても綺麗でした。面白かったです。
私自身の司会のところ、正直最初自分で読もうと思っていたんですけれども、もう AI に試しでやらせたらもうこれでいいじゃんって私自身思ったのでですねもう完全にそちらに振り切る形に今回なりました。
このポッドキャストとあとはその社内、e-ラーニングのような感じで非同期の方がいいんじゃないかということでされてるってことなんですけど、これ反応、皆さんの反応はいかがでしたか？
おおむねポジティブな反応をいただいていまして、やはり皆さんお仕事を持たれているので、まあ、同期的に集まって、でそれの話を聞くだけっていう体で、まあ、やはりちょっと仕事の都合やりづらいよっていう方もすごく多い意見としてあったのでですね、そういう方にはすごく好評でしたっていうのはまず一つあります。で逆にネガティブな意見としては、やはりそのリーダーの顔が見えないっていうところはすごく気にされていらっしゃる方はいらっしゃって、直接声が聞ける場はできれば欲しいよねみたいな話はいただいていて、まあ、その点に関してましては私たちの部署だけではなくて1個上の上位組織の定例が週に1回ありますので、まあ、そちらでちょっとカバーできる範囲はあるかなというふうに今のところは思っています。
ではですね、今回テクバースにこのような内容で登壇をされましたけれども、そもそも登壇しようと思ったきっかけとか、なぜ登壇しようと思われたんですか？
そうですね、またちょっと別のイベントになるんですけれども、 HackU っていう学生向けのハッカソンイベントが弊社で主催するものがありまして、私それのコミュニケーターとしてよく参加させていただくんですけれども、学生さんとやり取りをするっていうポジションなんですが、それがすごく楽しくて毎回参加させていただくところがあるんですが、そちら のモデレーターを務められているデブレルの井上さんという方からですね、まあ、ちょうどこの大阪でのハック U のタイミングで、まあ、こういうイベントが企画がされているんだっていう話がまずお誘いがありまして、あそれならば私も今年の1月に出たようにフロントエンドグローバルワークショップで発表をさせていただいたので、次はじゃあ単独で登壇してみようかみたいな気持ちになったという形になりますね。あとはまあ井上さんっていうそのデブレルの方が主催されるイベントはですね、食べ物が美味しいとご自身が発信されているみたいなので私イベントで食べるお寿司が大好きなものですから、それは期待していいのかなっていうのを淡い期待として持ってですね出ましたというのが2つ目としてあります。3つ目としてはですね、やはりその私のような福岡にいるエンジニアが東京のイベントに出演して、福岡でもこういうことやってるんだよっていう発信をすることがやっぱ大事かなと個人的には思っているので、そこにまあ今回よければ福岡で活動している内容を登壇する機会だなと思ったので、まあ応募してちょっと受かるかどうかちょっと自信なかったんですけれども、ちょっとプロポーザル出してみようかなというのになったという形です。
そしてちゃんと受かったと。
そうですね、運よく。
お寿司はどうでしたか？
いやもう最高にうまかったですねこういうイベントのお寿司ってケータリング系のお寿司がすごく多いので、お魚がちょっと新鮮度が落ちているものが多い気がするんですけれども、今回のイベントのやつ、お寿司の職人さんが目の前で握ってらっしゃって、とても新鮮で美味しかったです。
私会場を見れていないんですけど、人気でした？
いやもう人気でして、じゃあ乾杯します、乾杯の後にもう一瞬で列が形成されて一瞬でなくなっていくほどまあみんなお寿司好きなんだなというのがすごくよく分かりました
。レイさんは1日目でしたっけ？
私の登壇は2日目でして、ただ1日目の弊社 CTO の発表の方がですね、どうしても見たかったので1日目の朝から参加はしておりました。
懇親会の方も両日参加されましたか？
はい、 両日とも参加しまして、まあ、初日に登壇された方も私の知り合いもおりますので、その方に発表の感想とかをお伝えさせていただくタイミングを作らせていただきました。
実際登壇されてみてどうでしたか？大変なこともありましたか？やっぱり
そうですね、やはりまずスライドを今回英語で作成しなければならないっていうルールがあったので、ちょっと私あまり英語が得意ではないのでちょっと大変だったなっていうのと、こちらの資料を作ったら登壇資料のチェックであるとか発表の練習会っていうのを企画いただいていて、そこに参加したいなって個人的にも思ってたんですけれども、ちょっと業務の都合でそちらに参加できるタイミングがなかったのでちょっと難しかったねっていうところがあります。やはりちょっとポジション的に仕事と発表を両立するっていうのが難しくて、今回も発表練習も自分で発表練習するんじゃなくてですね、自分のその発表内容を文字列化してテキストファイルにして、それをApple の、まあ、Mac のですね、読み上げ機能を使って、それで音声ファイル化してそれをスマホに入れてそれを聞くみたいな形で発表をさせているのを聞いて覚えるみたいなことをやったりとかして、なんとか時間を捻出してやってました。
なんか自分の発表してる音声を録音して、でそれを聞いて練習するっていうのはよく聞きますけど、 AI に喋ってもらってそれを第三者的に聞いてそれで練習するっていう感じだったんですね。
そうですね、まあ、加えてその自分のその発表内容について AI に食わせて、伝わりたい伝えたいことはちゃんと伝わっているかみたいなの確認というか壁打ちというのも AI にしてもらって、若干伝わってないなっていうところは修正したりとかですね、そのあたりはすごく AI を今回は活用できたなと個人的には思っています。
発信的な手応えは、その福岡でこういうことをやってるぞという発信した手応えみたいなのはありますか？
そうですね、やはり東京の方からも熱いコメントですが、発表のタイミングで発表中にスラックを通じてこのような改善点ありますよみたいな反応をいただくこともありましたし、発表後にアスクザスピーカーという形で10分間ほど発表したエリアの横でお待ちして質問とかお待ちしているタイミングがあるんですけど、そこでも 2,3 人話しに来ていただいて、ここどうやってるんですか、それこそポッドキャストのですね、うちのチームでもやりたいねみたいな話とかも来られたりとかもして、すごくコミュニケーションはできた。
会いたい人に会えた感じですか？
そうですね、もともと私フロントエンド出身のエンジニアなので、フロントエンドの発表とかで、まあ、見知った方ともお話もできましたし、私どうしてもこの登壇で時間がかぶってしまって出れないタイミングとかもあったので、まあ、その場合は Zoom を通じて発表を拝見させていただいて、それ終わった後の懇親会で発表良かったですよみたいなコミュニケーションさせていただいたりとかはありましたね。
やっぱりこのオフラインの実際に会場に行ってでオフラインのコミュニケーションを取るこういったカンファレンスっていうのはオンラインとは違う良さみたいなのは感じられますか？
本当に感じているところがあって、一つ例を出させていただきますと、弊社のヤフーフリマの方が生成 AI を使って出品の部分を AI 化しましたよみたいな発表をされていらっしゃったんですけれども、そのタイミングの発表の直前のタイミングでちょっとおしゃべりする時間がありまして、で私がその方とたまたまお隣の席だったので、実際に AI を使うところってどのようになってるんですかみたいなのを、その実際にスマホのアプリを触りながらこういうふうにやっててみたいなのを教えていただいたりとして、生成 AI をこのような形でプロダクトで運用してるんだっていうのを聞いてすごく刺激にもなりましたし、自分たちのサービスでもこの辺適用できるといいなみたいなのが出てきたので、やはりこういうのはオンラインだとなかなかやりづらいところなので、オフラインならではだったかなと個人的には思ってます。
テックバース全体として何か印象に残っているものだったりとか何かありますか？
全体ですか？そうですね、やはりその今回海外からも参加されている方がすごく多くて、韓国であるとかベトナムであるとかから来られている方結構多くてですね、実際私もベトナムで一緒に仕事をされている方がいるんですけれども、まあ、その方とオフラインでお会いしてちょっとご飯を一緒に食べたりとかお話しする時間が取れたので、すごく普段は会うことがなかなかないのでですね、良かったなって思っているのと、あとは前回その一緒にフロントエンドグローバルワークショップの際にですね登壇したメンバーが、今回私のように一人で登壇されている方がいて、個人的には一緒に登壇できて成長を見ることができて良かったなっていうのはすごく感じているところはありますね。
プレゼンテーション以外の部分どうでした？その会場の周りだとかそういった部分どうでした？
そうですね、やっぱりその会場の雰囲気作りっていうのはすごくお上手だなっていうのは感じていて、なんか普段こういう会になかなか私出ないんですけれども、なんか世界観がちゃんと作られてるなっていうのはすごく感じて、いややっぱ面白いな、オフラインのイベントいいなっていうのはすごく感じるところがまずあるのと、こういうイベントをぜひ福岡でもやりたいなっていうのはすごく感じるところはありましたね。なかなかこういうその世界観を持ったイベントっていうのを福岡ではやれてないのでですね、なんか私とかも協力させていただいてこういうイベントできたら今後はいいなっていうのはすごく感じるところはありました。
福岡でもぜひやりたいですけど、けどてんてんてんってなりますけど
いい会場が使えれば、
うんうんうん、
まずはそこからですね。
じゃあちょっと全体を伺ってきましたが、個人的に聞きたいところをちょっと聞いてもいいですか？私今回テックバースでノベルティだったり受付の部分を担当していたんですけれども、ノベルティどうでしたっていうのをぜひ参加者の皆さんに聞きたくって、今回のノベルティいかがでしたか？
今回のノベルティがですね、登壇者向けに最初からある程度シャツであるとか名札であるとか提供されていたので、まあ、それはすごく良かったと思うんですけれども、そこに入っていなくて当日参加された方限定でアイススプーンが配られていてですね、発表聞いたりとか、もしくは QR コード読み込んでこのタイミングでやってねみたいなのが事前にお知らせされていて、その QR コード読み取って、まあ、持っていけば交換していただけるみたいな形だったので、私もアイススプーンを目当てにですね QR コード読み込んで、でいざ2日目のタイミングでポイント貯まったのでよし交換に行くぞと思って交換に行ったらもう売り切れましたと言われてそれはすごくショックでしたねっていうのはまず一つありましたっていうのと、まあ、私2日目の発表者なので、まあ、初日に行くと、まあ、場違いなんですけれども、まあ、もともと2日目登壇だけど1日目も聴講者として参加しますよって申請出してたのに、いざ初日に受付に行くと、あなた2日目の登壇者だから今日じゃないですよって言われて、いやいや違うんだよみたいな話をすごく
そんなこと言われたんですね。
ちょっと面白かったですね。そこ
ちょっと初日は受付はやっぱりちょっと混乱してましたね。
そうですね。なんと
私がやっぱり遅刻がすごい心配だから朝一に行く癖があるので、多分そういう人が他にいなかったんだろうなっていうのがあり、多分なかなか珍しいケースだったからちょっとイレギュラーな対応させてしまって申し訳なかったなと思ってるんですけれども、
一番乗りで来ていただいたから、じゃあ水石さん以降に同じような状況で来られた方にはきっと正しくご案内ができているはずかと
あったんだろうとは。そうですね、いやもう僕食いしん坊なので朝一の朝ごはん目当てで早起きして行ったのでです
あ、じゃあパンとかフルーツとか食べられました？
パンとフルーツと美味しいコーヒーをいただいてめちゃくちゃ美味しかったんで、うんうんうん、このコーヒーいいなと思ったら、あれこれ福岡のコーヒーのお店のコーヒーなんだ
って、そうですそうです、
帰ってきてからも実はもう一回そちらのコーヒー店にですね普通に伺ってコーヒーを飲んだりとかしてます。
それはありがたいですね。そうです、福岡のレックコーヒーさんに、はい、依頼をしてバリスタさんに来ていただいて入れていただいて、ノベルティでもレックコーヒーのコーヒーバッグをお配りしたんですよね、うん
うん、いやレックコーヒーのコーヒーのティーバッグですが、すごく味が濃くて美味しくてお家ですぐ飲んじゃいました。
嬉しい嬉しいことをたくさんおっしゃってくださいますね。ありがたいです。はい、ノベルティ類はそうですね、先ほど言われてましたが LINE の公式アカウントを使って、スタンプラリーを実施して、プレゼンの前後などに QR コードを出してみんなでスタンプつけて、スタンプたまったら交換できるっていうようなルールでしていたんですけれども、すごいスピードでアイススプーンは売り切れてしまって、アイススプーンもらえなかったっていう声はたくさん聞きました。
そうですね、周りのメンバーもこれはアイススプーンを狙うしかないってみんなで言って、みんなでスタンプラリーしてましたね。
次回はまた皆さんにいいノベルティが提供できるようにまた考えていきたいと思ってます。
楽しみにしてます。
ありがとうございます。はい、ノベルティのところぜひ参加者の皆さんに意見聞いてみたかったので嬉しいです。ありがとうございます。
お弁当もとても美味しいお弁当を提供いただいていて、すごい良かったなって個人的に思っていてですね、一つ改善点を挙げるとすると、 好きに並んで好きに撮っていてねみたいな感じのアピレーションだったので、それはあの食事券といいますか、あの1日目のこの紙と引き換えでお弁当もらえますよみたいな形にした方が、まあ、現場は混乱しなかったのかなと個人的には思っていましたっていうのと、あの豪華すぎてですね、これ食べて大丈夫なやつなんだろうかお客様向けのやつじゃないのと思いながらですね、でも僕食いしん坊さんなのでもらったからにはすぐ食べないと思って全部すぐ食べちゃってです。
で両日とも受け取れましたかお弁当は？
あ、はい、無事に受け取ることはできたんですけれど、美味しすぎて逆に普段食べないのでちょっともう一個食べたいもっと食べたいなみたいな感じになったりもしました。
3時ぐらいにはおやつとかも出てましたが、それは食べられましたか？
ちょうどそのタイミングでちょっとミーティングとかもあるっていうのと、あの甘いものはちょっと食べ過ぎると太るかなっていうので、ちょっと自分に規制をあのかけていてその夜のですねお寿司のところで全力を出したいという気持ちがあったのでおやつは控えようと思ってたんですけれど、あのメンバーの方が美味しい美味しいって言ってお菓子を見せびらかしに持ってくるものですから特に私あの登壇がその2日目の最後の登壇だったので、緊張しながらこうね、あのスライドを見直したりとかそういうことをやってるタイミングでおやつ美味しいよって見せびらかしに来られたりしてちょっと面白かったです、
ね、最後ということは17時ぐらいですかね。
あ、そうです、17時でしたね。
でその前の3時か4時ぐらいに
このおやつが美味しいっていうのでなんか何名かの方がわざわざ持ってきてくださるので、いや分かった分かったちょっと待ってくれみたいな
親切な親切な同僚ですね。
僕が甘いもの好きなの分かってる、かつちょっとダイエットを始めようと思ってるっていうのは多分分かってて見せびらかしに来てくれたんだと思うんですけれど、
軽く嫌がらせですか
いや、こうやってたら多分ね若干ね緊張ほぐそうみたいなね、うんうんうん、多分あるでしょうね。さすがに嫌がらせだけじゃないとは信じてない
もちろんもちろん
いやダイエットしてる人向けにあのプロテインバーとかも実は用意されてて、
そこを全然僕が把握してなくて、あの後々岸田さんに教えてもらって、あのあそんなものあったんですかみたいな話をして気づかなかった。みんなお菓子持ってたからですね、全然気づかなかったってなってました。
せっかくのイベントですからね、そこでは食べて、ダイエットは次の日からということで
ということは朝ごはんは食べ、お昼ごはんは食べ、おやつは食べれず寿司に全力という。
そうですね、そのような形で今回は参戦をしました。
そして今は Zoom で3人つないでやっているんですけれども、なんと皆さんあの気を使っていただいて岸田さんも末石さんも
そうなんですよ、気を使ってですね
テックバースの T シャツをなんと着てきていただいております。さすがですね。
いや、あの普通にもう部屋着になっているのでたまたま着ていただけなんですけど
いやいや、もうプロ意識が、これに向けたプロ
意識。そうです、プロ意識、プロ意識ですよ
今日午前中会社に出社してて、あのちょっと所用で帰ってきた絵そのまんまだったんですけれど、ズームに入ったらお二人黒い T シャツ着られてたから、あこれは失敗したなと思って収録の直前に慌てて着替えて戻ってきました。
末石さんわざわざ着替えていただいたのに、私はただの黒 T でテックマース T シャツではなかったという
後々気づきはそうだったんだって。
テックバースの話をするからですね、気を使って皆さん来てきていただいてありがとうございます。今回はテックバースのイベントアフタートークを末石さんに伺いました。もしエピソードに関するご感想ご質問などありましたら、ハッシュタグデブポッツアンダースコア福岡、すべて大文字でシャープ DEVPODS アンダースコア福岡でポストいただけると幸いです。また次回のデブポッツ福岡でお会いしましょう。岸田さん、末石さん、ありがとうございました。